イエス様の時代、エルサレムの都には最高法院というところがあって、ユダヤの国の大切なことを決めていました。日本の国会と最高裁判所を合わせたような働きをしていたのです。最高法院にはリーダーの大祭司と70人の議員がおり、議員は人々から尊敬され重んじられていました。その最高法院の議員がある日イエス様のところにやってきて尋ねました。良い先生、何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。するとイエス様は、姦淫するな、殺すな、盗むな、偽証するな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだとお答えになりました。この掟は私たちも知っていますね。実会の教えの中の5つです。毎週礼拝の中で読む実会には、5、あなたの父母を敬え、6、殺してはならない、7、姦淫してはならない、8、盗んではならない、9、隣人に関して偽証してはならないとあります。実会は旧約聖書のモーセさんの時代からイスラエルの人々にとって大切な教えでした。そして新約聖書の時代になっても人々が守るべき大切な教えだったのです。イエス様から実会の中の5つの教えを聞いた議員は、そういうことは皆子供の時から守ってきましたと言いました。きっと真面目に生きてきて自分の生き方に自信を持っていたのでしょう。それを聞いてイエス様はどうおっしゃったでしょうか。立派だ、あなたは永遠の命を受け継ぐことができるだろうとおっしゃったでしょうか。いえ、そうではありませんでした。あなたに欠けているものがまだ一つある。持っているものをすべて売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさいとおっしゃったのです。皆さんはこのイエス様のお言葉をどう思いますか。イエス様は厳しすぎる、持っているものをすべて売り払い貧しい人々に分けてやるなんてできるはずがないじゃないかと思うのではないでしょうか。一体イエス様はなぜこのような厳しいことをおっしゃったのでしょうか。それはこの議員が神様の前にへりくだらないで自分のことを正しい人間だと思い込んでいたからなのです。先週の聖書のお話でファリサイ派の人が、神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に2度断食し、全収入の10分の1を下げていますと祈る場面がありましたね。このファリサイ派の人は神様に正しいと認められたでしょうか。いえ、認められませんでした。神様に正しいと認められたのは、神様、罪人の私を憐れんでくださいとお祈りをした徴税人の方でした。それと同じように、神様の前にへりくだらなければ神様に正しいとは認められないということを教えるために、イエス様はこの議員にあえて 厳しいことをおっしゃったのでした。それを聞いてこの議員はとても悲しみました。そしてそれ以上何も言えなかったのです。残念なことですね。この議員は大変なお金持ちで、その財産を愛していたからです。そこでイエス様は、財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか、金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しいとおっしゃいました。これもすごく厳しいお言葉ですね。でも考えてみましょう。もしこの議員が、財産のすべてを施すことは無理です、でも半分ならできますと言ったとしたらどうでしょうか。きっとイエス様はそれを認めてくださったことでしょう。この後に出てくる徴税人でお金持ちのザーカイさんは、主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施しますと言って認めていただいたのですから、私たちもイエス様の教えがとても厳しいと思える時があります。しかしイエス様は私たちにへりくだることを教えて、私たちを変えようとしておられるのです。人間にはできないことも神にはできるとあるように、神様に変えていただいて、イエス様に従って生きる人になりたいと思います。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、イエス様の教え、聖書の教えは私には厳しすぎると思うことがあります。でも私たちはイエス様の教え、聖書の教えを聞くことによって、自分が自分で正しいと思っていた心が打ち砕かれて、神様の前にへり下り、そして神様に変えていただくことができるようになります。神様、一日一日私たちを打ち砕いて、そしてイエス様の後に従って生きていく人にどうぞ変えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。